こんにちは、遠藤勝樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、今日は本題じゃない話もありますので、早速質問に入りたいと思います。今日は40代の方ですね、ご質問いただいております。
はい。
日傘買いました。そして人に勧めました。さらに差している方を見つけて、幸せさんですねと言いました。何のこっちゃっていう感じですけどね。買っちゃった人、ほら言ったじゃないですか。絶対買う方出てくるよと思ったら、
いや、ほら、日傘人口増えましたよ。
男性ですね、当然ですけど、やっぱり男性日傘人口増えてるわ。
いやいやいや、やっぱね、日傘すごいんですよ。
日傘すごいですね。うん、
何がすごいか知ってます？もう一つすごい。
いや、もう一つすらちょっとあんま分かってない立場ですけど、
雨が降った時の折りたたみ傘との大きな違い。
濡れないでしかないでしょ。
いやいや、だからね、ちょっと聞いてくださいよ、うん、駅まで行くと、雨の日にね、うん、折りたたみ傘持って、はいはい、傘濡れる、電車の中入る、畳む、はい、その傘どうするんですか問題があるでしょ。
人に濡れないように自分にちょっと近めて持っとくんじゃないですか。
そうそう、それ嫌じゃないですか。
いや、まあ傘ってそんなもんですけどね。
だから私なるべくね、折りたたみよりは、うん、まあ、雨降りそうだなと思うと長い傘持っていってるのが、
長い傘の方が人に迷惑かけるじゃないですか。長いんですから。
いやいやいやいや、ぶら下がるから大丈夫ですよ。
何言ってるんですか。どういうことですか。ぶら下がる。
折りたたみ傘ってこうやって持つの知ってます。
こういうタイプで。映像で言われても皆さん分かんないですよ。
ね。で、まあ言いたいことは、折りたたみ傘は濡れた後しまってカバンの中に入れちゃうと中のノートが濡れる。
折りたたみ傘って濡れた状態でカバン入れるんですか。
いやいや。入れなくちゃいけない時もあるじゃないですか。
いや、わかんないです。そもそも私傘ささないんで、ちょっともう土俵に上がれてないんですけど。あ、そうなんですか。
まあ、じゃなかったら、その濡れたままこうなんか持たなくちゃいけないでしょ。
うん、持たなきゃいけない。それが傘ですか。です
よ。ところが、ここからですよ、問題、
うん、日傘は。いや、もう話終わってるでしょ。日傘は濡れないって話でしょ。
そうそうそう、だから
知ってるわ。
知ってるわ、はい。いや、これやってみた、本当に、うん、折りたたんだ後にカバンの中ボーンって入れられる。
いや、かっこよくないし、
強さ
全然かっこよくないし。
かっこいいじゃなくて、
堂々とためらうことなくカバンに入れられるんだぜってことです。
ザーンってね。
本当にもっと考えることないんですか。
いやいやいや、というわけで、
よっぽど私の方がマインドセットしてますよね、この分野においては。傘はもうささないっていう、雨も日もささないっていう、余計なこと考えなくて済みますからね。まあ、ということで、はい、そろそろね、本題の方に行きたいと思いますので
。お願いします。
行きましょう。完全子会社である私たちは、業績が好調で、4期連続で増収増益となっております。しかし、親会社の補助金ありきでスタートしたと思われる複数の新規事業が不採算極まりなく、補助金を享受している以上、損切りもできない状況で大きな赤字が続いております。今期に入り、リストラだと思われても仕方のないような配転人事なので、退職者が立て続けに出ており、さらにこの時期に賞与カットと減給 10% というショッキングなことが続き、皆疲弊しています。転職したくてもできない人間だけが残り、必要最低限の業務しかなくなっています。そこで私は組織の失われた当たり前から立て直そうと、ごえす活動や元気な挨拶、やることの可視化など基本的な取り組みを進めていこうと考えております。しかし、各有私も減給と賞与カット対象であり、心の安定が第一の課題です。何からどのように始めたらいいのか、また心の持ちようなどアドバイスいただけると幸いです。ということですね。
まあ、会社のこの、なんだろう、状況が、まあ、どういう趣旨でやってるのかわからないんですけども、もう働いてる方から見たらちょっと理不尽だなと思うところはありますよね。
そうですね。これ簡単に言うと、要は親会社の業績悪化によって子会社が煽り受けて減給賞与カットになっちゃってるってことですね。
そうですね。なおかつ自分のところは、業績が好調なんだけども、その煽りを受けて自分自身の減給とか賞与カットの、まあ、煽りを受けてるというところで、まあ ね、自分のところは業績いいのになんでだよみたいなところはすごい思うと思うんですよ。
うん、うん、まあ、よくあるというか、ね、うんうん、ね、か有機的につながってる関係なんでしょうからね。うちは関係ねえっていう話ではないんでしょうね。ただ、まあ、そうか、子会社なんですもんね。
うん、
うん、
でこの中でそのやっぱり彼としてはその中でもなんとか職場の雰囲気を、まあ、盛り上げようと頑張ってると思うんですよ。
というふうに出てますよね。こういう活動、元気な挨拶やることの可視化と、
うんうん、ただやっぱり それでも今ここに自分の中の不安なんでしょうかね、何からどのように始めたらいいのかという心の持ちようということで、こう何か気持ちが揺れてるというか不安定なのかも
しれない。そりゃそうですよね。減給 10% で賞与カットってなると結構ね、うん、現実的な話ですからね。
でやっぱりここでまず見れてほしいのが、やっぱりアウトカム設定の見直しのタイミングって必ず来るんですよ、人生に何度も何度か何度も、はいはいはい。でまずその今まで自分は頑張れてた、頑張れてたっていうのは何かアウトカムがあってそこに対して迎えてたっていうことを訳した場合、あれこのアウトカムではこう力が出しきれないのかなっていう瞬間が必ずある。
うん、
でそのタイミングに来てるのかもしれないなと思ったんです、これを読んだ時。
そもそもこの方のアウトカムがまず何なのかっていうのがありきですね。
はい、ということはどこから始めるかということって書いてあったので、まずは自分の今まで その働くアウトカムはどこだったのかということを、まあ、書いてほしいんですよ。
はいはいはい、
正直に
見直す以上ね、まず現状を書くと、うん、はい。
でまあ、その例えば、まあ、家族生活のためもあるかもしれないし、昇給があったとかあるかもしれないじゃないですか。でそれを書いた後に、いや今起きていることに対して自分がこう葛藤というか嫌だなと思ったことも書くんです。
うんうんうん、
自分のところは業績いいのに、なんかこう
給料うちが折り食わなきゃいけねえんだとかね、そうそう、ありますよね。
まあ、あとは自分としては護衛活動で一生懸命やってるのに、みんなは全然盛り上がってくれないのかわからないけども、
本当はやめたいけどそれはそれで不安だとかね、いろいろありそうですよね。
でそういうのも書いていくわけです。
うん、
で書いてたときにそれも全部書いたということは、それはで自分のことを向き合ってるってことになるんですね。で私よく言うんですけど、まあ、できたらパソコンじゃなくてノートを紙に書いてほしいと。でその書いたものを自分が読むということは、まさに自分と向き合うっていうことですよと、物理的にも。でそこからですよ、そこから改めてその現状が今の現状、そこが今いる場所ですから、
うん、
今立ってるとか、あここなんだなと。でここから自分はどこに向きたいのかなとか、何をやっていきたいのかなってことをまた改めて考え直せるんです。
はいはい、
つまりそのアウトカムの再設定の重要なことは、今の現状というものを自分の中にあるね、現状を正直に書いて、今のスタート地点がわからない限り次のアウトカムが見えないんですね。
確かに確かに。
まあ、ですからこの方、さっき言ったように整理すると、まず自分はどういうそのモチベートで書いてたのかなと、頑張ってたのかなと、
うんうんうん、
でその時に、ね、一つだけ気になることがあって、その年齢がこの方40代なんですね、書いてある、
はい。
でまあ、この方がそうか分からないですけども、意外に多いのがその40代とかに入ってくると、そのモチベートの中にですよ、昇格とか昇給っていうのはもし入ってたとするならば、なかなかそれが手に入らないタイミングに入ってくる人もいらっしゃるんです。
もう限界があるってことですか、会社的に。
そうです、まあ、あとこれ以上になんか上に行けないんじゃないかなとか、枠が少ないからとか、
うんうん、はいはいはい。
そうすると一つ見ていただきたいのは、いや自分の中で昇給とか昇格、特に昇格かな、昇格が今までモチベートになってたとしたらば、それはもうモチベートにならないとするならば、それも含めて新たなアウトカム設定というのがこうタイミングとして必要になってくる人も多いですね。
ああ、なるほどね。そのでも無意識的にあるんですかね。
意外にあるんですよ、うん、僕は会社から評価されるとかではモチベートじゃないとか、お給料じゃないっていう方もいらっしゃるんですよ、はいはい、本当に。例 ただね、やっぱり昇給って何かというと、その自分の役割が増えるとか、ね、例えば部下がモテるとかっていう意味で、
昇格ですか。
昇格だ、昇格。昇格というのは意外にですね、無意識のうちにモチベートになってたりするんですよね。
ああ、いや、なりますよね。
うん、
うん、なると思う。だって普通に嬉しいですもんね。
そうなんですよ。だから
まあ大変ですけど、
うん、ね、なんかこう、だから意外にですね、ご自身がこう認識していないかもしれないけども、そのポジションが上がっていくとか役割が増えていくということに対してモチベートがあるかどうかっていうのは、ちょっとそこは見といてほしいんです。
なるほど。で、それがある場合には、うん、そうじゃない働く意味っていうのを見直すタイミングかもしれないってことですか。
そうですね、
アウトカムの再設定ってことですね、うんうん。
まあ、ですからもうちょっと平たく言っていくと、その昇給とか昇格っていうのはある意味会社に評価されるってことじゃないですか、
うん。
まあ、今後もその評価されるってことは重要ですけども、その評価されるためにだけ頑張るではなくて、その会社にどう評価されるかもあるけども、それと同時に自分がこの会社でどうしたいかということを考えていく。でもしかすると、この方書いてないかもしれないけども、やっぱり、いや、この会社じゃないところを自分は飛び出したいなって気持ちもあるのかもしれない、
うん、
それもわからない。それも含めて正直に今の自分の立ってる位置というものをやっぱり書いてみる。ちょっと結構怖いんですけどね、どんなものが出てくるかわからないから、
うん。
そういった意味で、そのどのように始めたらいいのかというのは今2点ですね。今までのアウトカムを書き出す、それから今のその嫌だなとか理不尽だなと思っていることを書き出す、それをやった後に改めて次のアウトカムをどこにするかということを、まあ、自分の中でこう、まあ、見出していくっていう作業がすごい大切になってくる、う
ん。なるほどですね。まあ、でも本当に重要な局面にいるからこそ、何のために働くのかというアウトカム設定を再設定する、うん、そのためには一度設定の前に現状を確認していくっていうことから始めようという、非常に真正面に向き合っていこうというテーマなんですかね、回答。
そうですね、そうですね。まあ、でその時に今一つね、まあ、これもあんまり一つの、まあ、材料としてね、そこの向き合っていくっていうのは結構しんどかったり、ちょっと時間がかかったりするかもしれないじゃないですか、
うんうんうん。
でもその間も今あなたはその会社にいて役割があって、まあ、人と接したり、まあ、ある価値を生んでいながら次のもう一回アウトカム設定のそのタイミングに入れるっていうのも、そこも一つ自分の今も置かれてる環境なんだなっていうところも見ていただいてもいいのかなと思います。
なるほどですね。経営者のマインドセットっていう意味で言うとね、経営者の人たちはみんなそれをね、局面のたびにやっておるわけです
ね。そうなんですよ。
だから同じようにってことですかね。
はい、そうですね。今言っていただいたように、経営者の方はもう毎回ですね、例えばその起業した人は、ね、人を採用する、増やすときどうしようかというのもう一回マインドセットしなくちゃいけないし、なんかこうお父さんのために事業承継で頑張ってきたんだけども、それだけと頑張りきれないからってまたマインドセットしたりしてますので、まあ、そういった意味ではマインドセットとかアウトカム設定ですね、アウトカム設定を、まあ、タイミングが来たと思ったらしっかり向き合ってやっていくということはすごい重要です。
ということで、またこの話を聞いてですね、もし具体的に何かありましたらお寄せいただけたらと思っております。ということで、今日のところ終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。